どうしても必要です。私たちは御言葉を読んで、突然この御言葉を通して主が今私に語っておられるということを知るとき、大いなる喜びが私たちを満たします。御言葉を通して私たちは主との交わりに入り、内面的に自由になり、喜びに満たされます。私たちはイエス様を喜ぶことが我々の力であるということを経験します。2番目、交わりの喜び、これは主ご自身との交わりの喜びです。主の御言葉は私たちにとって最も大切な第一のものとならなければなりません。御言葉が我々に語りかけることのできるとき、私たちは主との交わりの中に入ります。今の途中にあった弟子たちが、経験したことは私たちの経験となることが許されています。ルカでの24章の32節、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないかとあります。主の御言葉を求めながら読む人は喜びのない状態ではありえません。というのは、御言葉を通して主はご自身の明らかになさるからです。主の御言葉は、主ご自身の啓示です。ダビデは、私は主の御言葉を喜ぶと明かしした時、まず第一に御言葉を通してご自身の啓示してくださったお方、すなわち主のことを考えていました。すなわちダビデは次のように言うことができたのです。私は主を喜びます。主は私にご自身の明らかにしてくださった。主は私に語ってくださった。主は私と一緒になってくださった。私たちは、聖書は我々にいろいろなことを教えてくるものだと思っているのです。ちょっと違う。聖書とは主の啓示です。御言葉を通し主ご自身のよくよく知ることこそが最も大切なのではないでしょうか。大体の人間は知識を得ることによって傲慢になれます。ですから聖書を読んで分かったという人はかわいそう。結局そういう人はもう傲慢になれ、高ぶるものとなれ、もう聞く耳が全くない。やっぱりイエス様をよくよく知りたいという上から分けを持って聖書を読むと豊かに報われます。主との交わりを持つことこそ主と結びつくこと、主により頼みたいと思うことこそ、すべてのうちに最も大切なことなのではないでしょうか。発見の喜び、交わりの喜び、そして最後の第3番目、証の喜びです。私たちは私たちにとって非常に価値のあるものを見出したとき、それについて他の人に話すことは、我々の願望となるでしょう。けど私たちはただ単に何かあるものを見出したということだけではなく、ある方、すなわちすべての宝と富がその方の中に隠されているお方を見出したのです。正直に求めながら御言葉を読む人はイエス様に出会います。前に引用したルカ伝の24章の中でまた次のように書かれています。27節ですね。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から初めて聖書全体の中でご自身について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。私も聞きたかったんですね。天国行って必ず聞くことができる。すごかったと思う。主イエス様こそ聖書全体の中心そのものです。イエス様を見出した人はもはや 黙っていることができません。その人はイエス様のことをさらに他の人に述べ伝える違いない。けどその時、アンダレが経験したことをその人も同じように経験できるでしょう。ヨハネでの一章を見ると次のように書いてあります。だからば、イエス様に出会ってからもう黙ることができなくなっちゃった。159ページです。ヨハネ伝一章41節、彼はまず、シモンの兄弟、シモンを見つけたペトロの話なんです。私たちは、メシア、訳して言えばクリスト、約束された救い主に会った。噂を聞いたじゃない。クリストに出会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。彼の生まれた。唯一の目的はそれだったかもしれない。自分の兄弟であるペトロをイエス様の身元に導くこと。さて、ここで私たちはもう一度今まで話したことを短くまとめてみたいと思います。聖書は神の御言葉です。主なる神ご父神の啓示です。すなわちそれは計り知れない宝庫なのです。その中には多くの富と宝が隠されています。大いなる提供が我々になされています。私たちはそれを掘り出し、発見し、見出すように要求されています。その時私たちは言い尽くすことのできない喜びを知ることができるのです。喜びは引き寄せ、喜びは他の人の上にも移っていきます。そして誠の礼拝に導くのです。何年前にこの集会の愛する兄弟姉妹は思わぬ方法で自分の一人子を失いました。そして私は葬儀を行うように頼まれました。その時、私は全く違うテーマについて喋ったんです。誠の礼拝について話しました。けど私はこのことを決めた後、電話だけで話し合ったのですけど、心の中では、顔と顔と合わせて両親と会い、その目を見ることに心穏やかならぬものを感じていました。両親は痛みから精神的に混乱してしまったのではないでしょうか。親は、主よ、どうしてあなたはそんなことをお許しになったのでしょうかという問いによって、あれを思ったり、これを思ったり、心が乱れているのではないでしょうか。ご両親は何とかして、無理をしても証をしようと苦労しているのではないでしょうか。私はこのご両親に会った時のことを言い表すことができない。イエス様ご自身の喜びがご両親から出てきた。それはペトロが言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びと言っても、その喜びだったのです。どうして、なぜ、何のためにというような問いで悪魔はもて遊んだかもしれない。この問いについてご両親が考え始めたならば、結果は悪魔の勝利になったに違いない。ご両親は呼ぶと同じように言いました。主は与え、主は取り去られた。主の皆は褒むべきかな。これこそが本当の礼拝なのではないでしょうか。この記事上中の礼拝に対する知識があまりないようです。私はいつもいないですけども、残っている人とはよく悩みます。 ここで立っているの祈っている兄弟たちは一体何を考えているの？平気で自分のことについて話すんです。他の人のために祈るんです。礼拝の時だよ。考えがないよ。礼拝の時、結局自分のために祈る必要はない。他人のためにも祈る必要はない。礼拝の時、主は中心にならなくちゃいけない。イエス様の死、イエス様の流された死について考えると、自分のことについて話さなくなる。ですから、やっぱり、日曜日ね、ここで祈ってる兄弟たちのために祈ってください。ね、光が与えられるように。普通の教会で礼拝がないならば、みんな分かってるんでしょ？中心なのは牧師の説教です。この説教は素晴らしいかもしれないけど、礼拝ではない。初代教会の礼拝とは全てのすべてでした。未信者が入った時は、ここで神がよ、始発的な声がためて導かれ救われたのです。誠の礼拝とは結局、私の思いではなく、御心だけがなるように、この祈りを捧げられたイエス様について考えることも、小さくな、やっぱり主こそ栄光を受けてもらいたい。今の話した苦しみは、本当に、名前言ってもいいでしょうか。いないから、重田圭司だった。結局ね、あなた方は今からどうしてなぜと、死ぬまで考えるか、あるいは今からこそ、イエス様のために、全生が捧げて、イエス様のために生きたいか、自分で選ばなくちゃいけない。もちろん二人はこの態度を取ったのです。だから主は恵んで祝福して、今日まで兄弟姉妹を導いたのです。今日は稽古を読む姉妹、明かししてください。その前に、火曜姉妹、お願いします。